宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納内彩子です。
そしてこの番組のメインパーソナリティ、どうぞ
こんにちは、北浜龍一郎です縁じゃないよね。
そして今日は月末の男がいらっしゃっている。
そうです。それで、今月4月の27日月末、もう連休ですね、源ちゃん。ということで大岩源太さん
です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、前引けは100円27銭安 17,253円、飛び1銭、トピックス 1380.67 マイナス 11.02 ポイントとなりました。寄り付き直後が高値ですね。
もうこれはね、もうゴールデンウィーク直前ですから、誰だってちょっと逃げ腰ですよね、うん、まともにね、積極的に買うという人はもうほとんどいないという状態ですからね。少しでも戻ったら、売っておこうかなというふうに考える日ですからね。そういう点でやっぱりちょっと難聴ですよね。
ね、なんか買わない訳はいっぱいできそうですよね。
そうですね。で、買わない方が賢明だしね。
ですか。
と思いますね。
今日の夜ですか、もうですか、あの FMC のこの議事録発表になりましたね。
議事録じゃなくて。
議事録であの、その結果がね。
もちろんあります、ね。
プラス日銀もあるじゃないですか。それよそれよって今度もう今やっちゃうよ。
もうね、これはね、私はね、あの火曜日から下げると思いましたけど、月曜日から下げてますけどね、うん、あのこれはもう当たり前でもありますよね。投資家は賢明な対応をしていると思いますね、うん、だってそうやって大きなイベントがそのあってね、しかもゴールデンウィークということですから、年間で見てもね、うん、特殊週なんですよね、うん、非常に特別な週なんですよ、はい、この特別な週の時にさ、見通しをね、日々の見通しを、こう正しくね、立てて対応するっていうのはね、考えるだけ無駄ですから、うん、考えない方がいいんですよね、
うんうん、考えない方がいいんですか。
だって大変難しいんだからね、今日上がって明日下がって、はい、明後日上がるかなとか、なんかそういうのを考えたところで、うん、それね、あのその後ドーッと休みがあることを考えればね、うん、誰だって常識的に考えてですね、うん、なんて言いますか、手控えておこうというのが、うん、まあ、正解ですから、うん、そういう点ではね、正しいこう反応になってるんじゃないでしょうかね。
じゃあ休みの時はどうすればいいんですか。
もう休みの話、
はい、
それはどっか行きます
か。どこ行きますか。
どこ行こうか。
株の話じゃなくて今休みの話をしてたんですけど
ねえ、
はい、
それはもう、皆さんいつから休むんですか。
僕、
先生はいつから休みですか。
福井
さんいつから休みですか。
もう29日
もうずっと休みですよね。
はい、
だからでしょ、気分はね、もうね、だ休みの中に、ね、頭の中入ってるんだよね。
もう休みのことしか考えない。
そうそう、どこ行こうかなとかさ。
いや、なんかね、株がどうなるかもう心配で心配で、日銀がどういう決定をするか心配で心配で、
だからそれ心配する必要はないんだって。
ケンちゃんどうですかそれ。
私は休みなしです、は
い、そっちですか報告。
やっぱりそれは北村先生のおっしゃる通りですよね。
当然それ以外何が言えるんですか。この世の中何が不服なんですかね。先生の話、
皆さんね、それに頭を、ね、使いすぎるんですよ。わからないことに対して、
うん、ということはつまり、わ、うん、からないことに対して頭を使ってバカってことじゃないですか。
いやいや、そんなこと言ってないですよ。
そういうことじゃない。
トローになることはやらない方がいいということですよね、うんうんうん、ですから
例えばそれじゃね、
はい、
いろんな
デートレーダーは別ですよ、うん、デートレーダーはその時々のね、値動きで対応できますからいいんですけど、うんうん、中長期投資の人はね、うん、これはもうね、頭を使うだけね、損ですね。
いや、万が一ね、これだけ上げてまた下げてきてね、今日で3日続落ですよね、
はいはい、
で例えば明日があって明日も下がってさ、それで電球クーッつって日本がないわけですよね、
はいはい、
でアメリカあたりがバンバン上げてきちゃったら、じゃあ電球明けの2日とかね、上げていくその間の、それで
何をバカなこと言ってるんですか。
ごめんなさい、バカです僕は。
いやいやいや、バカなこと言って言っちゃったか。だから、はい、ゲーム理論ってのはあるけれども、ね、どうしたらプラスかという単純な話なんだけど、
ね、
う
ん、浜田さんの話ですね。
そこまで複雑な話じゃなくて、ね、例えば連休のことを考えましたらですよ、はい、ね、 連休で何事もなかったとして連休明けたとして、うん、ね、株が特に上がるかっていうと上がる、それほど上がらない
です。何事もなければね。
そうそう、何事もなければ、はい、まあよかったねですよね、うん。何事かあったら大変なことになっちゃうわけだから、うん、暴落なするわけだから。
いや、何事かあったっていい方に何事かあったらどうするんです
か。いや、それはめったにないからね。めったにないから、めったにないから。でそれを考えると、うん、連休前にやるっていうのは愚かしいってことになっちゃうんですよね、
うんうんうん、
だってそれはあの常識でもそう考えると思うんですけど、
うん、
ですからそれは誰だって今のところ考えてるということになりますよね。それと、
はい、
それと金融政策だってね、あの先週のところまでは金融政あの日銀 の, にあの金融緩和があるんじゃないか、追加金融緩和があるんじゃないかって言って上がってたわけです、
ね、ブルームバーグなんか書いてますね。
ね、そうそうそうそう、ありましたよね。ですから、え、本当かいと思いながらね、うん、まあそれについていったわけですよ、
はい、
ですけれども、ああいう情報というのは本当に日銀の金融政策決定会合が開催されたところでどう見るかと言いますとね、
うん、
あのまずですね、期待したなかったということがあるわけです。ないということがまずあるわけ、
うん、
大変それはリスキーですよ、はい、リスキーですよね、うん、そういったあったとしても、
はい、
ね、あの、あったとしてもですよ、市場の反応というのは、すでにそれは分かってるよねって言って、売りの材料になることと、
うん、
ね、あの、中身が大したことないよねって言って、失望する売りの材料にもなるわけです。
うん、
そうすると、1対2で ね,、
はい、
ね、売りの材料の方が強いわけですよ。
うん、
ですから、買わないということになるんですよね。ですから、私はまあ、下がっても火曜日からと思いましたけど、月曜日からもすでに下げていると、
うん、
今日だって米国ニューヨークダウなんか上がったから、東京市場もそれで石油も上がってるんですから上がっても良さそうですけど、うん、早くももう売り優勢っていうことなんですよね、
うん、
だからその金融政策決定会合の答えがどうなるかっていうのはね、それほど問題じゃないんですよ、うん、どんな答えが出ようがね、うん、
はい、
市場の反応がどうなるかっていうことを予測すればいいわけで、
うん、
そしたらね、あのさっきも言いましたけれども、はい、答えが出たところでね、いい、まあ、サプライズはないこともないですけど、うん、確率的に非常に低いわけですよね、
うんうん、
ですから、それに考えるとですね、うん、買えないということになってね、100円安を最もだなということになるんですね。水曜日だから本当はね、100円高
今おっしゃったことはですね、はい、連休だけじゃないですね。
そうです、
日々の相場にも対応できますよね。
もちろんそうですけど、たまたま、たまたま、今日は特別週って言ってたじゃないですか、今週は。特別、特例の日、週なんですよ。
はい、
年間の中でも。
うん、
ね、
うん。
あの、そうやって金融政策、重要な会合が2つもある。米国だと、利上げをね、うん、するかどうかなわけですから、
うん、
する可能性は低いということもあるわけですからね。うん、そうすると円高要因なわけですから、うん、それを考えてもね、あの、なんですかね、やっぱり買えないなっていうふうに常識的にはなるんですね。
源ちゃん、その通りですよね、
はいはい、いや私もさっき同じことを喋ってきましたからね。
あ、そう、
私びっくりしてます。さすがだな。
僕それ聞いたんだもん。
いや、 ですいやでも本当に、はい、あの先週日銀のことで上がってなかったらね、うん、まだこう強いなとか言えますけども、それで上がってるんだから、まずマイナス金利を民間銀行に導入ということは、それでどういうメリットがあるのかという考え方もまだみんなやってないと思うんですよ。だからもう何なんちたらいいかな、もう攻めようがないなと思ってるんですよ。
でもあのね、貸し出しに対してマイナス金利、じゃあ今までのチャラじゃないって話じゃないですかね。
まあそうなんですよ。だから そこを考えるとね、こう余計ややこしいんですが、うん、それによって効果があってどんだけプラスになるかということがみんな論じてないんですよね、うん、それどころか銀行株買ってたのが元の値に戻ってますからね、うん、だからそれじゃあちょっとここ攻め手がないなと思ってるんですよ、
うん、
それとやっぱりこの連休前の週末に日銀会議すなよと思ったりしますよね。
振り逃げですよね、
ね、しかも今回、ね、今回中引きましたよって2時55分ぐらいになんか出られたらどうしようもないですよね。
本当ですよね、
うん、
せめて早めに終わって、あ、でも早めに終わるってことは何もないってことは、でもやらない方がいいってことで日銀のことは考えちゃいけないってことで、
審議員さんも今回変わったんですよね。
あ、そうでしたね。
プラス票が増えますんで、何ら問題なくパッといくでしょうね、
うん、
そういう何をしてるのかちょっと分かんないですけどもね、
はい、
うん、
さらにこの特別週とおっしゃった中には、はい、決算発表も出てるっていうのがあるかと。
この決算発表がね、もうね、ややこしいね、
ややこしい、
決算発表はもうものすごく気をつけなきゃいけないね。
で、日本だけじゃない、アメリカだって、はい、SP500 のうちの100いくつだから、偉い数を入ってるんですよね、これにね。
まあ、もちろんそうですよね。まあ、アップルが良くなかったとかね、ありますけど、あのね、アメリカの市場の決算発表に対する対応とね、日本の市場の決算発表に対する対応は違うんですよね。うん、アメリカのやつはね、素直に反応してるんですよ。はい、ところが、東京の場合はね、違うんですよね。よくても売られることが非常に多いんですよ。あの、なぜかというと、すでにそれは織り込み済みだとか言い出すわけですよ。はい、だから数字をね、重視してるようで、数字を重視してないわけですね。ですから、これがね、大変対応しにくいんですよね。はい、例えば今日は、M3 なんかね、あの、よく私取り上げますけど、それは素直にこう反応して上がってますけども、あの、多くの場合ですね、よくてもね、売られることがものすごく多いんですよね。
そういうケース多いですよね。
多いですね。
うん、想定通りだった。
だから、対応策としては、決算発表の期日は大体決まってるわけですから、分かってる。事前に1週間ぐらい前から分かりますからね。その前はね、株が上がってるようなものはね、もう売っとくということですよね。
やっぱり北野さん違いますね。
いやいや、常識ですよ。
今日はなんか妙に、番組の冒頭からいいことばっかり言ってないですか。
いやいや、常識だって。
やっぱり早く来るといいことが言えるんですよ。スタジオに早く入ると、
ね、いいですか、はい、自分の資金を守るためにはね、そういう常識をちゃんと守らないと勝てないってことですよ、うん、もう負けっぱなしになっちゃうんですよね、うん、金を奪われるばっかりだから、うん、それはやっぱりそうしておかないといけないですよ。
基本的にね、それ北山さんも今までずっとおっしゃってきたってことは、はい、おっしゃってた話はね、はい、攻めじゃなくて、はい、どうやって効率的に守るかってことですよね。
おっしゃる通りです
ね。
福井さん、その通り
で一番増えてるやつだ。
いや、守りが大事ですよ、守りが、
うん、日経平均が中途半端な位置にあって、うん、でどちらかというと連休があるって言った時に、はい、これはディフェンシブに動くべきですよね、うん、もうガーンと下がってるところでこれは売りすぎだというところでギャンブル行くのはいいとしても、うん、特に今回の場合はどうなるかわからないから、やっぱり守りますよね。
ほら、玄太さんも言ってるじゃないですか、ね、おっしゃる通りですよ。で、
それ、北川先生のおっしゃる通りですよ。
北川さんも玄ちゃんも、それじゃあ、個人投資家さんの悩みと同じじゃないですか。それに光明をこう照らしてですね、はい、どっちへ進めというのが、その、お職業の立場じゃないですか。
いや、どっちへ進めって、だから、そうやって手控えてみましょうねって言ってるんじゃないですかって、それが答えですよ。
あ、そっか。
ねえ、玄太さん。
そうです。そうそう。
ここでやっぱり走っちゃう方もいるかもしれないんだ。いろいろ考えて、
いや、寝ぼれがあるんですよ。金融
側だよなんつって
、寝ぼれが怖いんですよね、うん、でもただ今日なんか昨日と一緒で、はい、5番が下がるだろうと思って前場中に売りすぎてるようなところはあるんですよ、うん、だからまあ5番じわーっと持ったりするんですが、さっきの話じゃないですけど決算発表があるとやっぱりね、先生、日経平均の EPS がだんだんだんだん下がってますからね、
う
ん、
そうです
ね。だから日経平均上がりにくいと見るのが普通ですよね、
うん、やっぱり。あとマザーズのバイオの人たちが結構な崩れ方をしたりとかしてるのは、うん、あれはどう見たらいいんですか。
いや、だって個人が休むから、
休む前に売ったよっていう、それで素直に考えていいですか。
もう僕はそう思いますけどね。だから今日なんかちょっと一部戻ったりしてます。
そうそうそう、ものによる。
これは北本さんに聞きたいな。いや、
去年のね、ああいうのはさ、去年のね、うん、ちょっと事件があって、何でしょうかね、ある投資家がね、やはり株価操作したということで課徴金みたいなものをね、うん、昨日発表になったりしましたよね。随分遅れてる話なんだけど、うん、まあ、そういうのが事前にこう分かったというかね、そういうことあって、うん、やっぱりその新興市場のそういう銘柄はやばいなっていう風な感じになって、昨日あたりやたら売られたんですよね、
うん、
小型株は、うん、重点的にね。そういうことがありますから、まあ、それだけとは限らないですけどね、うん、結構高くなってたからリグイっていうのがあるんでしょうけども、うん、基本的にはですね、まあ、いろんな要因ってなっちゃうんですけども、これはまたね、買い直されますよね。まあ、物、うん、によるわけですけども。
物によりますよね。
まあ、バイオは僕はちょっとそれほど詳しくないんですけども、うん、その他の小型株ってのはやっぱり収益力は結構高いですから、うん、まあ、それを見直していくという流れにはなってくると思いますよね。
うん、
で、決算発表になったりしますから、やっぱりいいわいというふうになるわけです
ね。ね、小型株全部そうとは限らないんですけど、北山さんの好きな、アジア投資でしたっけ、あれみたいに、結構人数で、従業員の方がね、会社の人数で割ると、すげえ儲けが出てるとかあるんですよね。
あれはね、日本 M&A センター。
日本 M&A センター。
そう。今日どうなってんだか分かんない
ですよね。1300万。従業員必要にな
ったら。いや、もう、給料いいよね。
結構、小型株ありますよね、そういうのがね。
いやいや、結構強いのがあるんですけど、というか、乱高下っていうか、そう、下げるときはもう一斉にさ、はい、売られちゃいますから、うん、まあ、極端な動きにはなりますけどね。
ということで、まあ連休中は休んだ方がいいと。
そうですね、連休中は休みに決まってるじゃないですか。
連休前です、ね、
連休前、
あ、そっか、
そうですね、
当たり前ですよね。
だから持ち株のさ、僕はもう3分の1が半分ぐらいはね、できたらね、うん、スパッと全部ね、できたらですよ、半分ぐらい売ってた方がいいと思うんですけど。
いや、だからこの水準でも売っちまった方がいいってことです。
そうですよね、うん、なぜかというと、はい、連休終わった後一からやり直すっていうのは気持ちがいいんですよ、本当気持ちがいいの、うん、気持ちがいいの、うん、ね、だってまたフレッシュな感じで連休中さ、温泉使ったりさ、どっかハワイで泳いだりした人はさ、よしっていう感じになるじゃないですか。
あ、だ連休中もこれまで儲けてた人はパーッと使っちゃダメですね。あんまり金使わないから
使っちゃうんだよ、
ね、金使わないから
。カード持ってたら大変だぜ。カード持ってたらカードがあるからってなっちゃう、
ね、ということで今のメーカーから
僕ね、カード持たないことにしてるんで。
なんでですか。
だからさ、カードがあるからなんでしょ、神だ、神さんのカード、
カード持ってない
の方が、奥さんのカード。
それでも一緒じゃないですか、先生。連結決算ですから。
いやね、これがね、もう大変なんですよ。神さんのカード、ちょっと貸してくれないっていうのはもうね、拝み倒さなきゃいけないから、あんまり使えないよね。
ああ。
拝まなきゃいけない。もうカード貸してくれ。
そこにハードルがあるわけ
ですね。そう。そこだけでも、
かなり。先生、失礼ですけど、今の大変というのは、借りるのが大変なんですか、カードを持つことが大変なんですか、どっちなんですか。
借りるのが大変。
やっぱり持つと大変。
そうすればいい。男の人はそうすべきだと思う。
人から無用の金を借りるべきじゃないですよ。
いやいや、神さんじゃん。
ということで次のコーナーに行きます。
はい、はい、復習です。先週はダブルスコープ6619を挙げていただきました。4月21日寄り付き5750円で、今日の全引けが5550円。翌日高いのもあったんですか。
これ翌日は何だっけ、
21日に高値5950円まであります。
その20日にこの番組でコメントしていただいた
んですよ。それし翌日ちょっと上がりすぎたよね。あれってダダッといって、まあなんとか戻してる感じ、戻しつつありますけど、ちょっと極端ですよね、うん、だからこれは本当に値動きがねちょっと荒いところありますから。これはあのリチウムイオン電池のね、うん、セパレーターの製造メーカーということでね、はい、ちょっとこう本当に、荒れた動きですけども、まあ、戻りもね、そういう点では早くなってくるんじゃないかなと思いますけど ね。
先週リチウムイオン電池のセパレーター セパレーターは何かということを北山さんに教えていただきましたけど、はい、全然分からなかった。でもそういうもんなんですよね、あれがなきゃダメなんですよね。
そう
リチウムイオン電池、ね、
イオンがこう移動してる中で、
うん、
それをちゃんとね、えり分けるというか、うん、あの 混ざり合わないようにしてるんです、うん、
続いて4月13日はテクノスジャパン3666、4月14日に5300等円で、分割権利落ち、うん、になっております、今日は2840円です。これは分割があったので
3500円、結構上がりましたよこれね。
そうなんですね、分割考慮すると3500円の高値が4月22日になります。
そう、
元の株価でいうと7000円、絶対2になっているので、はい、
7000円だ、
はい、
はい、
えらい高いですよね、5300円に比べたら。
で今はちょっとね、あの難聴ですけども、今日も結構下げてますね。
目の前でこういう例えばいい株だとすれば、下げてるのに買えないっていうのも苦しいな。
これはあのまだね、株価がこう収まらないですよね。ですからちょっと収まるのを待たなきゃいけませんね。これこういう株はね、急落したというかね、そういう場合はね、
収まるのを待つ。
そうですね、
収まるってどういう感じを言うんですか。
あの横ばうっていうのがまず必要ですね。
あ、下げてきて横ばって、うん、まあ値が試して、
そういうことですね。
まあ、あんまり急激な値動きをしなくなってからってことですよね。
そうだそうですね、うん、はい、でそこから大きいもんな、少し戻し始めるとかね、うん、
その前は4月6日 M32413 でした。4月7日の寄り付き2687円で、今日の全引けが3050円、今日高値3080円までつけております。決算通過で今日は上昇。
これは決算が出て今日やたら飛びましたね、うん、4月、ね、7日だったっけ。
はい、4月7日です。
6日に放送で言っていただいて、7日の基準でですね。
でしょ、
はい、
そうするとさ2000、これだと600いくら、87円かよ、
2687円より付き、
ね、こういう時にさ、はい、どうするかってことになりますよね、
う
ん、
でそうですよ、
ね
う
ん、これはやっぱり売り姿勢でいなきゃいけませんね。
あ、
だって吹いてるわけだから、
うん、
窓を開けて吹いてるでしょ、うん、だから例えばさこれを、なんか300株持ってるとするとさ、うん、1つは売っとくだとかさ2つは売っとくだとかさ、やっぱりそうしておいた方がいいってことになりますよね、
なるほど。北浜さんはね、先のことなんて全然ね気にしてないというかね、考えないんだな、現実主義者、今の金がいくらか
それはさあれじゃないですか、
もっといく可能性だとあるわけですよね。
可能性ありますけどね、うん、ね、とりあえずちゃんと利益が出てるっていうことは確かですよね、
うん、
大丈夫、大事ですよね、
うんうん、
ですから、うん、あれじゃないですか、10年後さ、
うん、
10倍になる、ね、から貸してくれないかって言われるのとさ、
うん、
明日返すから、
うん、
1万円利息つけるからって言った方がいいんじゃないですか明日1万円の方がいいですよ、
まず現実を
そうです
コツコツ積み重ねる、
なんか日銀みたいです
ね
日銀みたいな、そう
かということで、
はい、
いいですか、もうちょっと、はい、もう注目のがあります。
いい
です、はい、今日源ちゃんが来ていただいているのは源ちゃんの投資カレンダー実践時5月号、今日発売です。5月相場は連休明けで勝負が決まる。連休明けでね。
やっぱり連休中は
休み。連休中はもう休みですからね。もう休むこと決めましたよ。
もう場も休むと言えてました。福井さんの命令で。
はい。
はい、
で、休みです。連休明けで勝負。当たり前の書いてありますね、このタイトル。
何ですか、それ。何ですか、それは一体。
福井さんが作ったんですよね。
そう。で、しかし連休明けで勝負が決まって5月ってどちらかというと、ちょっと今回は難しいかもしれないですよね。
まあ、一方通行でしょ。
一方通、どっちかにね。
うん、だからここの管理に考えればいいかなと思ってる。
で資産をとにかく拡大していくためには連休明けの攻め方とね、
はい、
守り方、これが大事なんですよ今回5月は。だから連休だっておちおち休みますよね、まあ、連休明けてから
僕ねさっき北野先生の話どっかで話したなと思うと、はい、俺それで話してるんじゃないかなという、連休の間は静かにしましょう、うん、明けてから考えましょうと。
あ、自分が話したことを北野先生が言ってで、源ちゃんは源ちゃんで俺が言ったことを北野さんが言った
ら渡したんじゃないですかでも、はい、もしもね先生、連休明けから上に上がりだしたらパターンとして1000円ぐらいはこう上がるんだから、後から落ち着いたんでも出遅れも多いと思いますよね。
いや、それはね結構たくさんありますよ ね、
もしも下がる方が怖いですもん。もう儲け損なうのは、うん、もう一回儲けりゃいいんですけども、うん、損をする、まあ、傷をつける方が、うん、ともうなんかもう一回できなくなっちゃうじゃないですか。
あ、
皆さんね、今ちょっとお話聞く限りなのにちょっと間違ったことを言ってらっしゃって、連休中はずっとゆっくりしてて、う
ん、
開けたらこうやりましょうって言ってましたでしょ、
はい、
連休中に DVD 見ないとどうすんのって話ですちょっと勘違いしてませんか
連休中に DVD を見て学習をする、
そうそう、当たり前じゃないですか。連休明けそんなことしたらダメですからね
先生、ハワイで親も来たとか言ってます
だからさ、どうせね、いいですか、夕日を眺めても飽きるんだよ。お風呂入ったってさ、本当はさ風呂入りたいって行くでしょ、ね、15分入ったらもう十分だよ、とにかく
先生結構カラスですね
いやいや、そうなっちゃ
う、そうなんですよね、15分あるよね、
いいですか、いいですか、
はい、
ね、そうするとね、その行ったところ先でテレビ見てもつまんないで、うん、なんとなく、うん、なんとなくこう距離感がある、ね、
うん、
そうするとDVD 見たりね、何してた方がずっといいんですよ。
何してる DVD 見るんですよ。
チャート
集。この投資カレンダー DVD を見るんですよ。
そう、チャート集見たりね。
チャート集はいいんですよ。
見たりするのが。
そう、日頃の生活じゃないですか。
いやいやいや、
日頃チャート集見るって。
いや、行った先でそうなるんだって。
チャートのでっかいやつお持ちになるんですか。
僕持ってくる、リュックに入れてるよ。
うわ。すごい。
それで、
だから DVD を持っていけっていうことですよ。
そういうことですよね。もう命令ですよね。
そうです。
源ちゃんのこの投資実践軸ね。5月号。
そうです。
5月は実はですね、ポイントの日がね、まあ休みっていうことは3日しかないんですよね。
珍しいですね。
そう、珍しい。
4月多かったですもんね。
4月多かったですよね。だからこの3日でどうするか。ここですよね。
でも本当に一方通行になると思うんで、十分注意されたらいいと思います。うん、
早めにご注文いただかないと連休中に見られない。
そうですね、まあ今日ご注文いただく場所によりなんですが、明日お届けできる場所もありますね。遠くの方とかそういうの
でも連休明けで配達ってことないでしょ。
うん、ないでしょうね。
ね、
うん、遠いところでも中1日ですから、今日、ああ29日だ、
25日だった
らまだ、まだいいですか。
25日は大丈夫じゃないですか。
いや、連休をまたいじゃって、連休明けに届くってことはないですよ、ね。
長い連休。
2日までに来ればちょうどなんです。
そうですよ、うんう
ん。そうですね。
そうですよ。
まあ、今いろいろ地震なんかもありましてね、
そういうのね、一部地域によってね、
届かない、まあ、その地震とは関係ないところでもその影響が出て
くるんですけれども、連休を楽しみにするってことですよ、
はいはい、ということで北浜さんはこれを変え、これを見ろ連休中にとおっしゃってます。私はそこまで言えません。
ありがとうございます。
それで、この源ちゃんの投資カレンダー実践軸、価格7560円、送料別途いただけます。お求めの電話番号、東京 03-3595-4730、 東京 03-3595-4730、 今日発売です。ぜひお求めください。そして連休のお供に柿の種みたいにしてい
や本当に、ね、最高ですよ、はい、こういうの家族はさ、しらーっとしてね、なんでお父さんかもなんかのことやってんのっていう感じがまたいいんだよ。
それ揉めるもとになりません。
いやもうここまで嫌われてんだったらもっと嫌われてもいいって、これね、腹くくってる感じがいいですね。いや男らしい、
絶対いいって
ということで、ぜひお求めください。じゃあ、今日の注目銘柄いきましょうか。
はい、先生、今日の注目銘柄は何でしょうか。
シャープです。
あ、
6753シャープ、153円1円高です。
はい、あ、153円なの。
はい、今日の天引きは1円高です。今日は朝155円ありましたけど、はい、
本配の下でね、はい、再建を目指していると。再建が成功するかどうかっていうのは、まあ、もちろん疑問はね、かなり提出されているわけですけども、まあなんといってもですね、これあれだけこの、まあ、大騒ぎにもなりましたから、本配としてもですね、何としてでもね、再建してみせなきゃいけないというところにあると思うんですよね。それと僕感心したのはね、本配がね、シャープのね、創業者のね、記念館を作ると。
早川さんっておっしゃるん
ですね。そうそうそう、
早川ですね。
創業者ね、うん、ですからこのね、なんて考えっていうのは大変共感を持ちますね。だって買収した企業先のね、うん、創業者のね、はい、記念館を作るって聞いたことがないよ。
こう、
それはさ、抹殺したいぐらいの、普通はね、日本の企業をやった場合、それほど尊重するケースを見たことがないと思いますね。ですから早くそういう名前をなくなってなくしてしまいたいとかね、うん、そういうことはあると思うんですけども、ここは違うんだなということですよね、うん、いろいろこの本杯の社長は何でしょうかね、こう、いろいろね、はい、ひどい言われ方をしている部分もありますけども日本のマスコミにおいてはね、したたかだなのこのと言いますけど、
まあ、最後はね、こう交渉を広ばした感じもありましたからね。
そういうことですよね、うん、そういうことですよね。でもね、経営者としてしたたかっていうのはあり得るわけでね、はいはい、これはその台湾企業の社長であったがゆえにそういう見方になると思うんですよ、うん、
まあ、それはゴーンさんに対してないとは思うんですけどね。
ゴーンさんに対してそうだったかっていうとね、うん、そんなこと全然なかったんですよ。フランス企業だっていうことがあってね、
まあ、人種的な問題ってのはどうなんでしょうか。まあ、それは別途のところで話しましょう。
いやいや、評価の仕方としてね、うん、そういう部分が僕はなくしもあらずだったんじゃないかと思うんですよ、はいはい、だそれは間違いだと思うんですよね、うん、私なんかもね、パソコンのそのいろいろ不具合とかね、はい、そういうのが台湾の人にお願いしてんですよ、ね、でちゃんときちんとやってくれてね、
うん、
バイクで駆けつけてくれますから早いんですよね、対応がね、いやもうすごいですよ、だからそれぐらいですから、それから考えてもですね、ちゃんとね、僕は再建、すると。
僕もかかりつけのお医者さんが台湾の人ですよ。台湾のおばちゃん。
おばちゃん、
福井さんまた来たかってここ
で。結構高齢でしょ。
高齢
ね、台湾の方はそういう方多いですよ、うん、お医者さんは。
そう、なんかっていうとね、漬、ね、はい、物の話になっちゃうんですよ。
漬物
こうやって漬けるとうまいよ、大根これだよなんて。
台湾の漬物ってあるのかな。
もう分かんないですけど、なんか得意ですよ、その先生は。
ほら、いいですよ、はい、だからね、本杯の社長もまあそう思えばいいんですよ。
それで北山さん、
はい、これで
これ、どうぞ、続けてください
。
さ、
はい、
ね、今年の2月でさ、186円だったんだよ、
うん、
ね、今153円だよ、
はい、
2月より状況が良くなってるでしょ。
良くなってますよね。
そうでしょ。去年の今頃は489円だったんだよ、うん、なんでこんなにもう 再建するというか潰れないと分かってるのに153円なんだってことなんだから、これはさ、うん、今すぐ上がらないですけど、はい、ね、これは結構夢が持てる株だってことですよ。すぐ上がりませんよ、
うんうんうん、
ね、すぐどんどんどんどん186円にいかないけど、
はい、
ちょっとね、夢が持てる株だっていうことですよね。
だからあれ、本派は台湾企業ですけど中国に工場があってね、白物なんていうのをまだシャープとしてやり続ける、そのために買ったわけですよね。
あ、それもある
でしょうね。すごい市場ですよね、
中国でね。
中国で、 で、北間さん、はい、この銘柄、まあ参考として注目銘柄挙げていただいたんですけど、はいはい、やっぱり買うとすれば、はい、連休明けですか？
連休明けね。
今日は明日はダメですか？
いや、これだったら別にそれほど悪くないですよ。
やっぱりそれも今までの値動きを見てなきゃダメなわけですね。
あ、そうですね。
相当低いところ
ですから。まあ、やっぱりね、やっぱり、ね、連休明けても大丈夫ですよ。だって、うん、その連休中にさ、はい、なんか心配事があるのは嫌だからね。
うん、
連休中はやっぱりね、DVD 見るために、ね、あの心置きなく見ると、うん、いうことが一番ですよね。ね、で美味しいものを食べたりね。
そう、連休でバーッとカレー使うんです。だ、ね、だとすればね、7,560円ですからね。
連休出かけないっていう手もいいよ。とにかくやたら人が多いんだから、新幹線乗り切れないぐらいいるからね。もうとんでもない。本当この前かなんか行ったらさ、はい、久しぶりに僕何十年ぶりぐらいの新幹線立っちゃったよ本当に。連携付きの、連携付きのところに。もうひどい目になって。
それはそうです。どちらまで行ったんですか？
だって、指定券を取ろうと思ったってさ、もう全部埋まってたよ。3時間、1時間待ちだ、3時間待ちだって。
指定券とか、北浜さんは電車はね、連結機のところにね、しゃがむのが得意なの。
いや、得意じゃない。
僕としゃがんでたところなんだ。チンピン引いてこうやって、乗れなくて。
いや、
座れなくて。
それは確かに時間を潰せますよ。あの、式を見てないんだから。
チンピン引いてこうやって。
そうなんだけど、さすがにね、さすがに。うんざりするよ。
ちゃんと指定席取ってくださいよ。
いや取れないんだって。それが取れないんだって。
本当
ですか？やっぱり DVD 見れる仕方ないですね。
だからほら、
はい、ということで今日はシャープ、
はい、
連休明けても十分に、はい、
そうです、
はい、じゃあ次のコーナーいきます。北浜さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決断、この卑弥呼の決断にもいろいろ話を、相場の話を聞いていきます。このコーナー、卑弥呼の決断を開発、そして販売しております、証券スクロビジネスの瀬島工場にも、いつものようにいらっしゃっていただきます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。瀬島です。
お願いします。
早速ですが、卑弥呼の先週の数値、40でしたね。
そうです、40でした。
今回は、
いくつでしょうか。48です。上がってますね。
それで、かのちゃん、卑弥呼になってください。
お告げ度48、上昇中です。お告げ度40ポイント以下から上昇してきておれば、ここは通過点、50のラインを超え順調に上昇されることを祈っております。個別銘柄の新規買いは稀に許される。先週とあんまり変わらない
です。そうでしたね。そうでしたね。そうでしたね。
だから、ちょっと詳しくなったところは、なんか、祈っているという微妙な表現がありましたね。
祈っているの、先週も祈っておりました
しね。はい、祈って
ました。微妙に聞かかるんですよ、これ。祈れだってそういうかなと思うんですけど、どうですかね、これ。
連休明け、まあ、5月の、サミットを向けて、徐々に、ね、連休明けから上がっていくんではないかと思いますので、まあ、連休明けから対応ということで十分いいんではないかと思います、
うんうん、いや、つまり5月、まあ、これはもうすでに、なんていうんですか、5月まで見てるわけですよね。で、先ほど言った、40の下からずっと上がってきてるんで、30、40とね。
そうですね。
長期でこの連休明けも行くっていうふうに捉えていいんでしょうか。
卑弥呼は一応そういうふうに見てるんではないかと思いますけれども。うん、このお告げの変遷を、このソフトはお告げの変遷を遡って見ることができるんですね、はい、先週は何言ってたか、はい、その前は何言ってたか、うん、その4月の初め頃はどういうお告げになってたかっていうのを、学習機能がついてますので、
もっと遡るんですか。
そうですね、この時はこういうふうな発想で、見ればいいんだな、卑弥呼さんはこう見てるんだなっていうのが分かりますから、それをたどっていきますと、まあ、5月4月から始まって5月に向けて上がっていくという、卑弥呼のお言葉、うんうん、流れはそうなってますね。
なるほど、遡ってみないんですか。
はい、はい、
株式の評論家と違いますね。言ってることコロコロ変わってね。
それ変わりません
か。言ってること違うじゃねえかなんて、それは分かるわけですね。
僕
ね、そうですね、
株式プロセレクターっていうのが職業名ですからね。
はい、評論家じゃない。いや、だって北浜さんは毎月毎月僕の批判にさらされて、なおかつ打ち勝ってきてるわけですよ。
いや、
あの銘柄で。
いや、もう負けそうですよ。富士さんに勝てるやつはあんまりないからね。
勝てるって。
あんまり、やつって人はね。
自分でやって自分で勝ってるだけであって、僕はもう全然関係ないですから。
いや。やっぱりラジオ日経ナンバーワンのね、切れ者と言われるからね。
何言ってんですか、この人。
海外派遣、海外派遣、海外派遣第1号だからね。なんて言ったってね。
ああ、ニューヨーク支局。
そう。
じゃあ、それで株の話をしてるんですよ、今。
いや、そうなんだから、本当、はい、そうだよね。
はい、それでその銘柄いきます。
はい、この選んだ銘柄
こんにちは。ですか。
はい、谷のお告げ銘柄をご紹介してみたいと思います。
はい。
2月の12日、谷のお告げ合格。コード番号2531、タカラホールディングスですね。うん、2月の11日を底として反転しております。翌日の寄り付き値が775円。その後の高値がまあ直近になりますが970円。その間の利益は195円、ということになりますが、195円ですと19万5千円、うんうん、70何万で19万5千円。でも実際に卑弥呼に聞いてみますと、もうちょっと早めに、売りが出てくるんではないかと思います。
うん、今日でもさらに、
そうですね。
高値取ってますよね。
はい。
う
ん、
そういうふうに考えちゃいけないんだよ。卑弥呼のお告げは北浜さんの北浜の望遠顕微鏡だったら、それから売り時教えてくれるんだよ。
そうですね。
そう、それ以上横書くとろくなことなんだよ。
なるべく、まあ控えめに見ても10万円は、うん、取れたんではないか。まあちょっと売りが早すぎたんではないかなと、こういうふうに後悔しない方がいいですね。銘柄は次から次へとあるわけですから、これは10万円でとりあえずよしとしとこうと、うん、今まで持ってたっていうような仮説を立てない方がいいだろうと、うん、私は思います。
やっぱり現実主義に徹しなきゃダメですね。
そうですね、うん、北物望遠顕微鏡はまあ10万ぐらいで納得しといた方がいいよと。
で、あのね、稀に許されるって先ほど言ってましたね、卑弥呼がね。
はい。
まだ今の段階でも谷のお告げ銘柄なんてあります？出てきてます？
まあ、今谷のお告げ銘柄というより先駆して、まあ、うん、あの4月の、
はい、
8日とか9日と、うん、9日はなかったのかな、8日、はい、このあたり、日曜土日を挟んだ、うん、以外のところ、この銘柄を選んでおけばですね、大底で胃の一番に上がってくるというのは、やはり元気のいい株、材料があったりする株が胃の一番に上がってくる傾向が圧倒的に多いんですよ。ですから先駆して上がっているものをいつも買うようにした方がいいです。今から買うんであれば、その4月の底値で上がっている銘柄を買うと、谷のお付けを持っていればいつでも見られるわけですから。
なるほど。やっぱり会員の方はそれで儲かってらっしゃる方も多くいらっしゃるかもしれないですね。
そうですね。
で、これ会員ならどうするんですか？
はい、利用料が月々 19,800 円。詳しい資料を用意しておりますのでですね、まず資料をご請求いただければと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481。説明会も開催しております。先週も説明会に来られた方、実際に来られてご覧いただきました。ぜひ、一度学校の方にお越しいただければ。
連休中はどうするんですか？
連休
中は休みですよね。
カレンダー通り一応営業はいたします。
カレンダー休みだからね、はい、カレンダー通りのことは休みです。
連休は休みです。
で、この番組も来週は休みなので休みです。
あ、そうか。
はい。
ね
。ということで、ぜひ、この卑弥呼をご利用いただければ。やっぱり、北間さん、はい、休みですよね、休みはね。
休み時期はね、やりました、DVD ね。
DVD を見る。
そうです
ね。連休。
四季報ぐらい僕見たという四季報会社情報ね。
ええ。
いや、見たいですよね、ぜひね。
じっくり読んで。
そう。僕はね、はい、そこから選んでね、注目銘柄100銘柄をちゃんと選んでありますけども、うん、また見直しますよね。
今回はドーンと休めば、まあ、来週の月曜日で金曜日相場ありますけれども、結構長いんでね、選び直
して、ちょうどいいと思いますよね、
うん、
どうせやることないんだからね、
北山さんはね。
いや、そうか。
あんまり奥さんのカードを使わないようにしてください、連休中に。
はい、はい、
ということで、今日どうも、源ちゃんもありがとうございました。
どうもありがとうございました。